や、勘三郎さんが亡くなられましたね。
あ、もうね、ちょっとショックですね。
そう、びっくりしましてね、本当にね。
うん、
まあ、その、喉のね、がんということで、はい、うん、今年の6月だか7月だかに、
はい、
発表されて、闘病生活を送られてるということは皆さんもね、うん、ご存知だったと思うんですけれども、
うん、
で、さらに肺の方に、水が溜まったりであるとか、
はいはい、
ということのニュースもなってましたが、
うん、
結局はまあこの2012年12月5日にね、うん、午前2時33分ですか、お亡くなりになったということが発表されまして、
はい、
まだ57歳ですよ。
若いですね。
若い。うちの母親と同い年ですからね。
うん、
いやー、もう本当にびっくりしました。勘三郎さんといえばですね、
はい、
まだ勘九郎さんだったんですけれども、1999年の NHK の大河ドラマ、
うん、
元禄繚乱というドラマがありまして、まあ忠臣蔵ですね。
はいはいはい。
で、まあ主役の大石蔵之介を演じられてたんですけれども、
うん、
大河ドラマは結構意識して見ることがなかったんですけど、
うん、
その映画ドラマの中で一番最初に意識をして見たっていうのが私の中ではその元禄繚乱だったんですよ。
はい。
だから蔵之介を演じる勘九郎さん、まあ現勘三郎さん、お亡くなりになられた勘三郎さんがいらっしゃって、
はい、
で息子の大石力役をですね、ご子息がされてたので、うん、なおのこと、あ、これは本当の親子で、まさに親子役を演じられてるなということで、そういう印象も残ってたりしましてね。本当に、蔵之介の時世の空と言われている新たの詩、思いは晴るる、身は朽つる、この世にかかる、浮世にかかる、雲なし、あれちょっと、ど忘れしてしまったな。
聞いたことあるわ。
うん。
はい。
っていうのを印象に残ってるなということを言おうと思ったんですけど、
うん、
ちょっと忘れてしまってたので中途半端になってしまいましたが、
大丈夫です。
まあ中途半端といえばこの私の声もおかしな感じになっとるんですけれども、風邪っぴきでございましてね。
風邪っぴきですか。
風邪っぴきでございますよ。本当にアホは風邪ひかんを字で言ってるね、私がこういう風になってしまってるのはちょっと情けないなと思うところではあるんですけれどもね。
いや、アホじゃないですよ、完全に。
いやいやいや、ね、幸いなことに親からもらったその体だけは丈夫ということで、辞任して、35年間生きてきたんですけれども、ここ 1,2 年ぐらいですね、どうもやっぱり体が弱まってるなということを思いましてね。
免疫力低下ですか。
免疫力低下ということで、うん、今年の1月か2月ぐらいにも本当にひどい咳患いをしまして、
うん、
で、まあこれ12月ですからね、
はい、
いやー、もう本当に昔は4年5年に1回ぐらい風邪をひくという感じだったんですけども、もうそんなスパンで風邪をひいてしまうような体になってしまったのかと思うと、ちょっと残念な感じはいたしますけれどもね。
まあね、自己管理管理言うけど難しいですからね、
なかなかね、本当に。まあでね、ちょっとこれ、配信は12月9日なんですけれども、まあ今親からもらった丈夫な体ということでお話をしたんですが、これまあ収録をしておりますのが、まあその勘三郎さんのお亡くなりになりました、
はい、
12月5日なんですけれども、実はその勘三郎さんと同い年のですね、
うん、
うちの母親なんですけれども、
はい、
まあ父母ということになるんですが、今日2012年12月5日がですね、36回目の結婚記念日なんですよね。
お
ー、そうなんですよ。まあなかなかね、やっぱり36年も夫婦でいられるというのは大したもんだなということで、
すごいな、
まあ、
羨ましいな、
すごいと思いながら、まあこの収録に挑む前にメールを送ったんですけれどもね、
はいはいはい、
まあ、本当に、ね、1976年の12月5日に結婚をして、
うん、
で、まあ、その翌年の1977年5月26日に私が生まれたわけなんですけれどもね、
うん、
まあ、計算が当てないじゃないかというのがね、私の得意ネタなんですけども、
ね、ようある感じの、
はい、
うん、
ことだったのかなと思いながら、
授かり婚ね、
授かり婚ね、
はいはい、
今いい言い方ができてるなと思いますよ、本当に、授かり婚なんていうのは可愛らしい言い方ですけどね、本当に初度がマリアージュですけれども、
はいはい、
まあまあまあ、でも何せよその両親から幸いのことに元気に生きられる体をもらいましたので、これからも頑張っていきたいなと思う次第でございますね。
頑張ってくださいよ、
はい、
はい、
風邪にも負けずということでね、
うん、
頑張っていきたいなと思います。
止まったけど、
いや、今ので一応行きましょうかの区切りのつもりだったんですよね、
びっくりした、なんか新しいコーナーできたのかなと思って、
はい
はい、
あ、ちょっとでもさっきの空が思い出せんかったのがちょっと気になるというか、あれやな
浮世にかかる、
そう、あら楽しい思いは晴るる魅惑つる浮世にかかる、あ、何やったかな、
霞雲、
うん、雲なしなんやけど、
雲なし、
あ、浮世の空にかかる雲なしやったかな、
あ、そうかもね、
うん、うん、そうやね、あの雲なしが苦しみの空と雲をかけてるっていう、
はいはいはいはい、
そう、多分こうやったと思いますわ、
お、さすが、
もうこれをこのまま生かそうかな、それやったらね。
さすがキャシャーンや。
キャシャーンですね。
うん。
キャシャな体でキャシャーンですか。はい。というわけで行きましょうか。
はいはい。
大橋と
画伯の
大魔王はお年頃。2012年12月9日日曜日。たったん。はいどうも、皆さんこんばんは、あるいはこんにちは、あるいはおはようございます。あなたの心の赤鼻のルドルフということを去年も申し上げました、大橋です。
はいどうも、晴天てるぞーでーす。
はーい、
はーい、
というわけで始まりました大魔王お年頃、
はい、
2012年12月9日日曜日ということで、はいはいはい、
うん、
お届けをしたいと思うんですけれども、今日は何のお話をするんですか、晴天てるぞーさん。
今日はね、まあお久しぶりにね、
はいはい、
あの大魔王の栗原るい君こと大橋さんとお会いしてね、
はいはい、
あの話しとるわけなんですけども、
はい、
久しぶりやな思いながら、ね、懐かしくなってね、
はい
はい、話をしていこうと思ってますよ、
はい、
思い出しましょうか、
はい、思い出しましょうか、
思い返せば、
はい、
9月ですよ、
はいはい、
相撲ですか。
相撲ですか、やっぱり
相撲ですかね。
やっぱりね、あの9月9日が前回の配信でしたので、ちょうどまあその9月9日ぐらいからですか、
うん、
あの9月場所が始まる始まらないようなことを言ってたような気がするんですけれども、
ですです、
その9月場所11月場所ともうあのこの我々のこの3ヶ月の間に2場所終わってしまってますので、う
ん、
まああのお話をまた相撲からということでやっていけたらいいなと思うんですけれども、
時流れの早いね、
時流れるの早い、まあ、ね、あのね、大魔王が始まった頃は毎週毎週早い早い申し上げてましたけどもこういうふうに本当にあの3ヶ月に1回配信するとなってもですね、あの時流れるのが早いなと実感するんですけれども、そんな中で大相撲の話をまたしていくわけですけれども、
そうなんですよ、
相撲、まあ9月場所もね、記憶が定かでないところもあると思うんですが、うん、9月場所ということで、これはまあ東京国技館でね行われた場所でありますけれども、
うん、
やっぱりあの何といっても春馬富士関ですよね、この9月場所ということで言うならば、うん、まあ、あの7月の名古屋場所を15戦全勝で優勝されて、
うん、
でまた9月場所もですよ、
はい、
これ春馬富士関が、
うん、
大関の地位で15戦全勝で、
うん、それは文句なしやね、
文句なしの連勝連覇を飾られまして、
うん、
ね、やっぱり何でしょうか、ここ数年は白鵬関のね、本当に一人横綱で一人で突っ走ってこられたという感があったんですけれども、
うん、
今年はそれにちょっと待ったをかけるような力士が出てこられたなという感じがするんですけれども、その中でもやっぱり春馬富士関が7月場所9月場所、
うん、
ということで15戦全勝で、まあ、優勝を決められたわけなんですけれども、うん、やっぱりあの本当に強かったですよねと。
強かったですね、なんか知らんけど、なんか知らんけど強かったですね。
なんでしょうか、印象としてはやっぱり大関陣がですね、
はい、
大関に上がった途端、うん、まあ、それまであの結構その上がるまで関脇とかにいた時に13勝とか4勝とかっていうしてたところが、大関に上がると10勝とか9勝とかでとどまってしまうような感じの方が多くてですね、
多かったしね、休んでる人も多かったしね、
そう、
うん、
そんな中で急にですよ、この8月場所と9月場所、
はい、
15戦全勝2回続けられたわけですから、何だったのかと思いますけれどもね、
まあ、運も実力のうちというか、
はい、
あるんでしょうね、
うん、
言
う
てもね、
まあなんかそういう時を得る時があるのかなと思いますけれどもね、もう本当にあの強かったということしか繰り返しになりますけども言えないですね、これはね、
春馬富士ね、
まあということでね、
はい、
あの大関陣の中からもう一歩抜け出して、
うん、
まあ、あの結果的にはこの、 あの2場所連続の全勝優勝が、鍵になりまして、
はい、
まあ、その翌11月場所に横綱昇進ということになったわけなんですけれどもね、なんでしょう、まあ、その11月場所行く前に9月場所を記憶を薄れてる中で、何かお話ができることがあればと思ったんですけれども、
新十両、
新十両、
はい、
はいはい、
大紀宝、
大紀宝、ほう、
まだね、まだ今場所も11月もまだ、はい、なんていうんだ、残、
まあ、大いちょが言えない、
じゃなくて、なんていうのかな、
なんて言いましたっけ、大いちょが言えない、
ザンバラ頭って言
うんだっけ、ザンバラ頭、
はい、長州力さんみたいな、
はい、まあね、あの感じの、成松先生が、
長州小力さんみたいな感じ、
そうですね、はい、はい、その髪の毛で、
はい、
はい、
で、まあ、こう、塩
を
投げたわけですよ、
はい、はい、はい、
まあ、これ、まあ、とある26時間でも言うたんですけど、塩を投げて、自分でかぶっちゃってね。
自分でかぶっちゃう、
ねえ、どこ投げとんねんって、ねえ、
ね、いろいろその塩の巻き方もありますけど、
はいはいはい、
やっぱり大抵その、土俵のうちにこう、うん、まあ、まあ、塩を巻くっていう、清めるという意味合いですから、あれは、はい、それは自分にかかりましたか、
ええ、珍しい言うてたよ、
それは珍しいわと、
これは珍しいですねって言ってた。解説。
それは珍しい。
なかなか北の富士さんもアングリしてたもんね。
そうですか。
はい。それに、引き換えね、はい、朝日賞という、
はい、はい、
朝、旭日の曲に火を書いて、松って書く人。
はい、はい、はい、はい。
ね、朝日賞やね。
はい、朝日賞。
だいたいね、
うん、
あれは、それ計算したら、
うん、
1.5 キロぐらいかな。
ほう。
塩投げてるね、毎回。
毎回、1.5 キロ、大抵ですよ、それ。
水戸泉以来ですよ。あんな塩投げる人。
ま、名物でしたからね、
はい、
かつて水戸泉関がね、
うん、
本当にもう、てんこ盛り持って。
てんこ盛り。
で、うわほーって投げる感じですよ。それでね、場内が湧いてたこともよくありましたけれども、
はいはい、
まあそういうふうに、うん、まあ景気づけというところで、やられる方もいらっしゃるかと思いますけれども。
あかんねんけどね、
ほんま。ほんまはね。
ほんまあかんねんけどね。
あんまりね、先ほども申し上げました、元来清めるということで、
うん、
そんなに多く巻かなくていいと。
そうそうそう。
本当に。今から戦うところに対して塩巻いてっていうところですからね、
うん、
さらっと巻いてほしいところはあるんですけど。
まあね。
うん、まあ、相撲が興行だということを思うと、うん、やっぱりそういうふうに見せる人がいてもいいのかなと思うんですけども。
一、
うんうん、
人二人ぐらいはね。
うんうんうんうん。まあまあまあまあ、そんな方もいらっしゃる、
うん、
という感じですね。
はい。
うん。
ぐらいやったかな、9月。
そうですか、やっぱりもう記憶がね、遠いですからね、
遠いしね、まあ言うても、まあ、26時間でチラチラ言うてたんでね、
はいはいはい、はい、
まあ青天照蔵初のテレビ出演ということもあってね、
はい、
気合も入ってましたから、
そうですね、まあここでね、ちょっとインターセプトになるんですけどね、
はいはい、
そう、9月のそのトピックスということで言うならば、
うん、
26時間のね、
はい、
生放送というのがありましたよね、
ありましたね、
9月21日から22日かけまして、
うん、はい、
26時間ぶっ通しの生放送されたわけなんですけれどもね、
痛かった、
いやー本当にね大変そうでした、うん、そのスタートした時はまだ私普通に働いてたので、
うん、
まあ最初からご一緒できなかったんですけど、途中から何時くらいかな、家に帰って9時くらいから見始めたんかな、
うん、
まあ皆さんやり始められたなという感じで見てたんですけど、いやー本当にあれをねぶっつけで26時間やったっていうのは大変だったと思いますよ、
ようやったね、でもね、
本当にようやったと思います、まあ今ねこの大魔王特設スタジオ、
はいはいはい、
いつもおなじみの大魔王特別スタジオで収録を行ってるんですけども、
はい、
この大魔王特設スタジオから、
うん、
まあ全世界に向けて発信をしてたわけなんですが、その名残がね今もまあ残ってますけれども、
残ってますね、
26時間の生放送の中で、青天照蔵さんが、というかまあそこの場合は第一画伯が、
はいはい、
まあ、画伯ぶりを発揮されて、
うまいね、やっぱり、
やっぱり絵を描いてらっしゃるんですけどもね、まあ本当に本当にね、これ私も出演させてもらったんで、はい、ここすぐ目の前にあるんですけど、本当に短時間でよくこんだけ描けるなと感心することしきりでした、
まあね、
いや本当に、26時間の中でまあいろいろ頑張ってされてましたけど、まあ最後ね、やっぱり青天照蔵さんの涙もありましたしね。
ねえ。
やっぱりそれは、あれはでも泣いても仕方がないと思いました
よ。ねえ、よう泣くな、言
う
て言われるんですけど。
いやいやいや、いいじゃないですか。そんだけやっぱり心に水を与えてるわけですよ。涙を流すことによって。やっぱりね、心が乾くって言うじゃないですか。
乾くね。
うん。 心が乾くとか心が枯れるとかってね、
うん、
そういう風になってしまわないように時折やっぱ自分で涙を流して、
はい、
そこに水を与えないといけないと思うんですよね。私はね、
うん、青春の汗、心の汗ですか、
はい、心の汗で涙を流すわけですけれども、
はい、
そのまあ涙涙だった9月のね、
図らずも十波急の十になりました。波に続きます。